心のきれいな生活を送る30の方法。その1、心をきれいにするからきれいな生活も実現する。この世のすべての人に与えられている素晴らしい宝物があります。心です。人間なら持っていない人はいません。すべての人が持っている宝物です。しかし生まれと育ちの影響でその心のきれいさに差があります。心がどのくらいきれいであるかはその人がどのくらいきれいな生活を送っているかでわかります。心のきれいな生活を送れている人には思いやりがあるからです。思いやりを持った生活では部屋が汚かったり服がしわくちゃであったりしません。人や物に対して思いやりを持っていると必ず部屋がきれいになります。服に愛着があるため放っておけません。きちんときれいに畳みます。心がきれいな人は生活も同時にきれいになります。きれいな生活があるから心がきれいになるのではありません。心がきれいになるから生活もきれいになるのです。たとえ世界一きれいな部屋でも心の汚れている人が住み始めると部屋は散らかりゴミだらけになります。しかし汚い部屋に心のきれいな人が住み始めると散らかっていたものは整理整頓され清潔感あふれる部屋になります。きれいな生活を送るために収納方法やマナーの本がありますが、それ以前にもっとさらに大切なことがあります。どれだけ心がきれいであるかです。ここが本当のスタート地点です。部屋をきれいにする前に自分の心をきれいにすることから始めましょう。きれい生活のために心をきれいにする。心のきれいな生活を送る30の方法。その2、気づくセンサーを持つ人がきれい生活を送ることができる。まず、きれい生活を送れている人はみんな敏感な心の持ち主です。日常生活の中にあるいろいろなことに敏感に反応します。つまり気づくセンサーを持っているのです。気づくセンサーを持っているから些細なことでも敏感にキャッチして対処できます。気づくセンサーを持っていないと些細なことに気づくことができません。きれい生活を送れる人とそうでない人の差はここにあります。些細なことに気づけるかどうかです。手っ取り早い話、気づくセンサーを今まで以上に敏感にすればいいのです。今まで気づかなかったことに気づけるようになります。それが結果としてきれいな生活全体に影響します。あなたの気づくセンサーを磨くことが心を磨くことにつながるのです。気づくセンサーを敏感にする。心のきれいな生活を送る30の方法。その3、気づくセンサーを磨く一番簡単な方法は本を読むこと。気づくセンサーを磨く一番簡単な方法は本を読むことです。本を読んでいくとどんどん心が敏感になります。なるほどな、こういう考えもあるな、これは知らなかったな、そういう方法もあるんだといった感動を通して今まで気づかなかったことに気づけるようになるからです。心が広くなることで今まで気づきもしなかった些細なことに気づけるようになります。これが本を読むことによる気づくセンサーが敏感になるプロセスです。なるほど、言われてみればそうだなと思うことがあればすでにさっきより気づくセンサーが敏感になっているのです。気づくセンサーを敏感にするのは簡単なことです。たくさん本を読んでたくさんの考え方を吸収すれば今まで気づかなかったことに気づけるようになります。今まで見えなかったことが見えてくるようになるのです。見えなかったことが見えてくるようになるともちろん今ある日常生活にも良い影響を与えてくれるのです。本を読んで気づくセンサーを敏感にする。心のきれいな生活を送る30の方法。その4、言葉遣いに敏感になると人間関係が上手くなる。気づくセンサーを持っている人は言葉遣いが上手です。最初から言葉遣いが上手だったのではなく、気づくセンサーを持っているから上手になれたのです。日常の些細な会話でも自分の言葉表現や相手の気持ちなど敏感にキャッチします。しっかり自分の悪い言葉遣いは直します。例えば、今日は綺麗な服を着てるねと今日も綺麗な服を着てるねを比べてみます。言葉がわずかに違うだけですが、全く違う意味になります。カップルの場合、今日は綺麗な服を着てるねだと喧嘩になります。どうせ普段は汚い服を着ていますよと言って機嫌が悪くなるでしょう。しかし、今度は今日も綺麗な服を着てるねと言えば相手ともっと仲良くなれます。褒めてくれてありがとう。嬉しいとなります。日本語の難しさはここにあります。たった一字が違うだけで人間関係まで影響を与えてしまうのです。このたった一字に気づけるかどうかがキーポイントです。あなたの敏感さはこのたった一字に気づけるかどうかなのです。一字の言葉の違いにも気をつける。心のきれいな生活を送る30の方法。その後、主観的より客観的になるとかっこいい。主観的と客観的という言葉があります。この二つは反対の意味を持っています。主観的という意味は自分から見るという意味です。客観的という意味は他人から見るという意味です。普通人間はみんな主観的で自分が見たありのままの世界を見ることが主観的になります。しかし本当にかっこいい人は客観的です。他人から見た自分もしっかり把握できています。自分から見た自分だけでなく他人から見た自分もしっかり見ることができています。主観的すぎると自分の殻に閉じこもってしまうことになります。自分から見ると自分はかっこいいから他人から見ても自分はかっこよく映っているに違いないと思い込んでいます。しかし自分から見た自分と他人から見た自分とは全然違う姿であることはよくあります。自分をきれいに見せるために本当に大切なことは自分から見た自分より他人から見た自分です。他人から見たとき自分はどう映っているかをしっかり把握している人はおかしなファッションになりません。自分からも他人からもかっこよく見えていることを確認しながら生活しているため本当の意味でのファッションができるのです。自意識過剰になりすぎず他人の目をどれだけ持てるかが自分のかっこよさにつながるのです。自分から見た自分だけでなく他人から見た自分にも気づく。心のきれいな生活を送る30の方法。その6、人の本当の心は些細なことほど浮き彫りになる。自分が他人のことも考えている人なのかは些細なマナーでわかります。例えば携帯電話のマナーです。ありふれた電子機器だからこそ使い方にその人の心の状態がよく知らされます。携帯電話のマナーを意識している人は礼儀のある人です。自分のことより他人のことを考えることができています。電車の中で携帯電話を持って大声で話している人は周りの迷惑に気づいていません。自分のことに夢中で周りが見えていないのです。人の本当の心は些細なことほど浮き彫りになります。電車で大声を出して電話することは自分には些細なことかもしれません。しかし周りの人の気分を悪くしていることに気づけるかどうかです。どれだけマナーを意識できているかはどれだけ綺麗な心を持っているかと比例します。携帯電話が迷惑になる場所ではきちんとマナーモードに設定しましょう。携帯電話の些細なマナーほど大切にする。心のきれいな生活を送る30の方法。その7、嫌なことは時間に任せて解決する。嫌なことは時間で忘れてしまいましょう。嫌なことは考えないでただ時間が経つのを待てばいいのです。時間が経てば自然に嫌なことが小さくなりいつの間にか消えています。人間の心の中に掃除機があるからです。心の中にいくらゴミが溜まっても人間には忘れるという掃除機が存在するおかげで時間が経てば心がきれいになります。現実の掃除機は重くうるさい機械ですが、心の掃除機は軽く静かにあなたの心の中を掃除してくれます。それも一生消えることのない掃除機です。こんな素晴らしい掃除機を使わないわけにはいきません。自分で心のゴミ掃除がうまくいかないときにはこの忘れるという掃除機に任せて心のゴミ掃除をしていきましょう。心の掃除機を動かすためには時間が経てばいいだけです。時間が経つだけで心の掃除機は勝手にあなたの心のゴミを消してくれるのです。嫌なことは時間で解決する。心のきれいな生活を送る30の方法。その8、ゴミを拾えば拾うほど心がきれいになって運も良くなる。ゴミを拾うだけであなたは神様になる。人間には2種類の人がいます。汚す側の人間ときれいにする側の人間です。どちらの人間になるのかはゴミに対する態度で決まります。ポイ捨てをすると心が汚れる。街を歩いているとポイ捨てをする人がいます。いらなくなったゴミができ処分に困ったのでしょう。近くにゴミ箱がないので仕方なく適当な場所にゴミを捨て、あとは知らないふりです。 ゴミのポイ捨ては街を汚しているのと同じです。誰かがゴミを拾うだろう、清掃員が片付けてくれるだろうという考えはよくありません。確かに誰かがきれいに掃除してくれるかもしれませんが、ポイ捨てをしたという事実に変わりありません。ゴミのポイ捨てをする人は自分さえ良ければいいという考えを持っています。自分勝手で周りの迷惑を考えていません。ゴミをポイ捨てする人はそうした汚れた心を持っています。ゴミをポイ捨てすればするほど心が汚れていくのです。ポイ捨てをするくらいなら自宅に持ち帰った方がマシ。ゴミをポイ捨てしないことです。誰も見ていないから大丈夫と考えるのはよくありません。誰も見ていないところであっても神様が見ています。ゴミのポイ捨てをする人は神様から失望されます。そういうことをする人だったのですねとがっかりされます。あなたがポイ捨てをしたゴミは誰かが拾うことになります。タバコのポイ捨ては言語道断です。捨てる場所が悪ければ火事につながる可能性もゼロではありません。ポイ捨てをするくらいなら自宅に持ち帰った方がマシです。ゴミを拾えば拾うほど心がきれいになる。心をきれいにしたいならゴミを拾う側の人間になることです。きれいにする側の人間になりたいならゴミを拾いましょう。足元にゴミが落ちていたらそれを拾ってゴミ箱に捨てるだけでいいのです。難しくありません。拾って捨てるだけですから簡単です。仕事や労働ということでもなく一瞬で終わるでしょう。小さなゴミならちょっと掴んでそばにあるゴミ箱に捨てるだけです。ゴミを拾える人はきれいにしたい、整えたいという心がある証拠です。ゴミを拾えば拾うほど心はきれいになって運も良くなる。ゴミを拾うだけであなたは神様になれるのです。ゴミをポイ捨てする側の人間になるのではなく拾う側の人間になる。心のきれいな生活を送る30の方法。その9、部屋を片付けると心の中も片付く。イライラしたらまず部屋の片付けをしていきましょう。部屋を片付けることは心の中を片付けることでもあります。散らかった部屋を見るともうそれだけで心の中がモヤモヤになります。しかし整理されたきれいな部屋を見るとそれだけで心の中もすっきりしてしまいます。心の中をすっきりするためにまず部屋の片付けから始めればいいのです。部屋は体の外に出た心です。部屋がきれいな人は心もきれいで、部屋がすっきりしている人は心もすっきりしている人です。部屋をきれいにすることで見た目からすっきりします。視界に見られた光景が入らないためストレスが小さくなるのです。イライラしたら部屋の片付けから始める。心のきれいな生活を送る30の方法。その10、トラブルのない生活を送っている人は後ろのことも考えている人。モテる人の共通点は背中に目があります。人間の持っている気づくセンサーは目の前のことだけでなくそれ以外のことにも敏感になることが大切です。より良い生活を送ることは車の運転とそっくりです。車の運転では目の前にあることだけに集中すれば安全運転ができるというのではありません。後ろも気にしておかないと本当の安全運転はできません。後ろに車があるかどうかや何か障害物はないかなど後ろを気にすることで初めて安全運転ができるようになります。生活もこれと同じです。目の前にあることだけでなくしっかり後ろにも気づけるようにアンテナを張りましょう。自分が原因で後ろの人に迷惑をかけていませんか。後ろのことは気にしないというのではいけません。きちんと後ろの人のことも考えて行動できる人がトラブルのない生活を送ることができるのです。前だけでなく後ろにも気を配る。心のきれいな生活を送る30の方法。その11、好きな映画を何度も見て違った角度から楽しんでみよう。映画の本当の楽しさは2回目から始まります。映画を初めて見るときはストーリーそのものが初めてですから内容を理解することで精一杯です。しかし2回目からは脳内容が分かっているため余裕が出てくるようになります。余裕があるため1回目とは違った視点から見ることができるようになります。より客観的に見ることができるのです。2回目より3回目、3回目より4回目の方がより後ろに下がった目線で全体を見ることができるようになるのです。主人公の視点で見たり、ヒロインの視点で見たり、敵の視点で見たりといろいろな角度があるだけいろいろな見方があります。映画は内容が同じでも視点が変われば内容がガラリと変わってきます。特に大好きな映画であること何回も何回も見ているのです。それも好きな場面だけを何度も見ても構いません。たった一つの場面でもあなたの生活に大きく影響を与える哲学が含まれていることがあるからです。好きな映画は何度も見て奥を深める。心のきれいな生活を送る30の方法。その12、本当に必要なものだけ買う。限定品という言葉に踊らされない。買い物をするときについ限定品という文字に惑わされて買ってしまうことがあります。限定されているという誘惑にはつい惹かれます。しかし実際に買ってみると思ったより使わなかったりするものです。限定品だからとはいえ実用性があるとは限らないのです。限定品という言葉に惑わされないように気をつけましょう。限定というのは確かに価値はありますが、もしかしたらお店の客引き戦略に引っかかってしまっているだけかもしれません。いくら限定とはいえ必要ないものまで買ってしまってはただお金がもったいないだけです。限定品という言葉に惑わされず本当に必要なものだけを見極める目を持つことです。見極める目を持った人の部屋にはいらないゴミは溜まっていかないのです。限定品という言葉に惑わされないようにする。心のきれいな生活を送る30の方法。その13、服をきれいに畳めると新品に見えてくる。服をきれいに畳めることができるときれいに収納できます。畳む服がきれいであること新品であるかのようにさえ見えてきます。畳み方一つとはいえその人がどんな心を持っているか伺います。きれいに服を畳む人は服に対して大切にしようという気持ちがある人です。きれいに畳まれた服を見ると大切にされているなということがわかります。服が適当に畳んでしまえではなく私が着ている服だからこそ大切に扱わなきゃという方が思いやりを感じます。私もこの点については日頃から注意しています。もともと私は服を畳むのは苦手でした。しかし私の母がきれいに服を畳むのを見てかっこいいなと思いました。服を畳むのがかっこいいだけでなく大切な服をきちんと畳む母の姿もかっこよく映っていたのです。私も母の影響を受けある日から服を自分なりにきれいに畳めるように練習するようになりました。確か中学生の頃からです。最初は真似でしたが母に畳み方を教わりながらだんだん上手になりました。服をきれいに畳むことができるようになってから服に対して思いやりを込めることができるようになったのです。今までお気に入りだった服がもっとお気に入りになったくらいです。服に対して感謝をするためにもきれいに畳めることが大切なのです。服をきれいに畳む練習をする。心のきれいな生活を送る30の方法。その14、好きな色は何ですか。それがあなたの自分色。あなたの色は何色ですか。自分の色に例えると何色になりますか。これがきちんと答えられる人は服を選ぶときに自分色を持っている人です。自分のテーマを色で表現することができるから服を選ぶとき色選びに困ったりしません。むしろ自分の色がはっきり分かっていることで自分の特色をより強調していけます。私は自分色は何だろうと考えたときに真っ先に白が思い浮かびます。白は私が一番大好きな色です。日常生活で必ずと言っていいほどまず白を選んでいます。私の日常生活にはあらゆるところに白があります。白と接していると気持ちがすがすがしくなるし気分良くなるという単純な理由から白を好きになりました。そのおかげで服を選んだりするときも白あるいは白に近いパステルカラーをよく身につけています。その影響もあって白を着ているときにはできるだけコーヒーは飲まないようにしています。たとえ飲むときでも注意をして飲むようにしています。一番好きな色が白なら今度は組み合わせて履くズボンや持ち物も白と相性の良い色を選んでいます。私の生活は白を中心に動いているようなものです。このように自分の色が何かをはっきり分かっていると生活が変わってきます。自分の大好きな色一つで生活が変わるのです。あなたの色は何色ですか。その色が分かればあなたの特徴を今まで以上に積極的に前に出していきます。自分の色を自己表現の武器にするのです。自分色で自己表現をする。心のきれいな生活を送る30の方法。その15、 季節に応じて洋服をきちんと入れ替える。夏と冬とでしっかり服の入れ替えができていますが、季節感のある生活では季節の移り変わりに応じて洋服や布団の夏用と冬用とで入れ替えます。入れ替えることで夏の雰囲気と冬の雰囲気といった四季の味わいを楽しむことができるようになります。しかし洋服や布団の入れ替えと一言で言っても正直これが結構面倒です。布団は大きいし洋服はたくさんなって結構時間がかかってしまうのです。しかしそれでもしっかり入れ替えはしましょう。私は以前入れ替えるのが面倒なので夏物と冬物を一緒にしていた時期があります。するとある日母に注意されてしまいました。面倒でもしっかり夏と冬とで入れ替えをした方が服は長持ちする。確かに出し入れの手間が省けて楽かもしれませんが、それでは季節感のある生活を楽しめません。それ以来私もできる限りパンツの中は夏は夏物にして冬は冬物にするようにしました。季節感のある生活を楽しむためにも移り変わる季節ごとにきちんと洋服の入れ替えを行うことが必要なのです。季節に応じて洋服を入れ替える。心のきれいな生活を送る30の方法。その16、心の新陳代謝は初めてを経験することで活性化される。体の新陳代謝を良くするためには運動をすることが一番です。では心の新陳代謝を高めるにはどうすればいいのでしょうか。心の中の新陳代謝を高めるには初めてを経験すればいいのです。例えば馴染みのレストランより初めてのレストランに入ると心がドキドキして緊張します。ドキドキするのは心が活発になっている証拠です。確かに馴染みのレストランの方が慣れているので落ち着いて食事ができます。しかし馴染んでいる分心も緩みダラダラになってしまうのです。それとは反対に初めてのレストランに入るとそれだけで緊張します。どんな雰囲気なのか、どんな料理なのか、どこにカウンターがあるのか、トイレがあるのかわからない分緊張してしまうのです。適度な緊張は心の新陳代謝に効果的です。あなたの生活の中にどれだけ初めてという緊張があるかどうかです。生活のすべてが慣れ親しんだものになっていませんか。いつもと同じ通学路ならたまには違った道を通ってみればいいのです。いつもと同じレストランならせめていつもとは違うメニューをオーダーしてみるのも良い経験です。このように生活の中にたくさんの初めてがある人は心の新陳代謝が活発になっている人なのです。生活の中にたくさんの初めてを取り入れる。心のきれいな生活を送る30の方法。その17、新しいものを買うよりメンテナンスをした方が生活は豊かになる。生活の中で新しいことがあればそれで新鮮です。しかし新しいだけが良いことではありません。むしろ今まで使っていたものをメンテナンスすることの方が豊かな暮らしにつながります。何でもかんでも新しいものを求めていると物に対して思いやりがなくなります。どうせ新しいものだから適当に使ってしまおうとなります。このどうせがいけません。物は使うときにどうせが入ってしまうと物に対して思いやりがなくなります。すべてをメンテナンスしようとは言いませんけれど、せめて自分が大好きなもの一つでも新しいものに買い替えるのではなくメンテナンスをして長持ちさせましょう。私が今一番大切にしているものは日記です。私が19歳の頃から1日も欠かさず書いている日記はもう6年目にいました。あの時の思い出は本当にあったことなのだろうか。もしかしたら夢だったのではないかと思うことがしばしばあります。しかし日記を読み返すと確かにあの時の自分がいます。さすがに6年も前の日記を読み返すと涙が出てきます。今まで読んだどんな本より自分にはかけがえのない本です。私は日記だけはしっかりメンテナンスをするようにしています。というよりこれだけ情のこもった日記をメンテナンスしないわけにはいかないというのが正直なところです。思い出がたくさん詰まっている分破れていたらセロハンテープで留めています。もうボロボロの日記ではありますがメンテナンスをしていますからまだまだ何度でも読み返せます。このように生活の中に一つでもメンテナンスを行うことで長い人生を一緒に歩める者とのお付き合いができるようになります。長い人生を一緒にお付き合いしていく者はきちんとメンテナンスを行うことが必要なのです。お気に入りの者はきちんとメンテナンスする。心のきれいな生活を送る30の方法。その18、収納に余裕を持たせることで見た目も出し入れもすっきりする。たくさんの物を収納するときは最大 75% までで収めることです。きれいに整理整頓するからとはいえ棚の中をいちいちに詰め込んではいくら整理整頓されていても見苦しいです。少し空間にゆとりがある方が見た目にも余裕を感じます。最大でも 75% までです。それ以上はもう圧迫感さえ感じます。残りの 20% の余白があるだけで見た目に余裕が出てきます。本棚、タンス、押し入れも 100% になるまで詰め込むのではありません。少し空間に余裕を持たせた方が出し入れを行うときに楽になります。見た目の余裕だけではなく実際に行う出し入れのときのことも考えると 75% までがいいのです。収納は 75% を限界とする。心のきれいな生活を送る30の方法。その19、ブランド品が高額である理由は歴史と文化が加わっているから。日常生活の中でブランド品は他のものと比べ高価なものです。そのため使うと汚れるからとはいえ高価なブランド品を特別な時しか着用しない人がいます。確かに高価なものではありますが普段からどんどん使っていくことが必要なのです。ブランド品に高い値段が付けられている理由は文化が加わっているからです。長い歴史を持った文化が金額として反映されているためブランド品には高い値段が付けられているのです。文化の金額なのです。あなたが高い金額を払ってようやく手に入れたものは使わなければ宝の持ち腐れです。使うと当然汚れますがそれでも使っていいのです。使いに使い込んであなたの中にブランドの文化を染み込ませていくのです。ブランド品を長い間身につけているといずれあなたの中に文化が取り込まれていきあなたの文化向上につながります。長い歴史と文化のこもった品を身につけることであなたの文化もレベルアップさせることができるのです。ブランド品で文化を楽しむ。心のきれいな生活を送る30の方法。その20、高級ブランドでしかおしゃれができないのはやめる。いくら高級ブランドが良い一品とはいえ自分の個性に合うか合わないかはあなた次第です。高級ブランドに頼らなくても自分にとってお気に入りでぴったりの洋服があればあなたにとっての高級ブランドになります。高級ブランドの輝きが自分に合わないこともあります。日本では高級ブランドを持つ人がかっこいい素晴らしい宣伝されていると思い込んでいる風潮があります。それに流されてしまうことこそあなたの個性をダメにしてしまいます。高級ブランドがあって自分の個性があるのではなく自分の個性があってそれに合う高級ブランドがあるかないかなのです。自分の個性に合うファッションが高級ブランドでなくてもそれで良いのです。あなたに合うことこそが一番大切です。高級ブランドに頼らないおしゃれの方が個性を表現できてかっこいいのです。高級ブランドに頼らないおしゃれも楽しむ。心のきれいな生活を送る30の方法。その21、お花見以外のシーズンにも花を楽しもう。毎年4月になると恒例のお花見シーズンが始まります。私もお花見は好きでシーズンになるとウキウキしてきます。しかし一つ気になることがあります。なぜお花見シーズンにしか桜を見に行かないのでしょうか。シーズン以外でも木がなくなっているわけではありません。つぼみや葉っぱがあったり木の花が落ちたりと1年を通して花には様々な変化があります。その変化を楽しむという気持ちでいればいいのです。お花見は年中できます。桜の花が咲いている時だけ桜の木ではないのです。花が咲いていなくても桜の木は桜の木であることに変わりはありません。シーズン以外の時期にもきちんと花を見てみましょう。普段は目立たないけれど年に1回花開く日を待ち望んでいる一生懸命な桜の木があるのです。お花見のシーズン以外にも花を見てみる。心のきれいな生活を送る30の方法。その22、田舎では緑から都会では小陰道から季節を感じる。緑の四季はもちろん見た目の環境から感じられます。木に葉っぱがついたり落ちたり花が咲いたりして環境から四季を感じることができます。日本ほど四季の美しい国はありません。私は日本人として生まれてよかったなと思う一つに四季の美しさがあるからです。特に田舎の四季の変化はすごいものがあります。山のようながらりと変わるのはさすがに感動を覚えます。 道端に咲く雑草を一つにしても四季を通していろいろな雑草が入れ替わり咲いていきます。私も元は田舎育ちですから、田舎の癒しの素晴らしさは言葉にできないものがあります。だから今このように書こうとしても素晴らしさを文字にできなくて困っています。田舎の四季も素晴らしいですが、もちろん都会でも季節を感じることができます。ただし緑からではなく松陰道からです。都会では田舎のような緑にはどうしても叶いません。しかしその代わり松陰道で季節を感じることができます。それも実際の季節より少し早く季節を感じることができます。クリスマスのシーズンは1ヶ月以上も前から松陰道で季節のアピールをしているところが多くあります。その松陰道を見るたびにもうそんな季節か、ちょっと服でも買おうかなと思います。都会だからとはいえ季節が感じられないわけではありません。都会もしっかり四季の変化を楽しむことができるのです。田舎では緑から、都会では松陰道から季節を感じる。心のきれいな生活を送る30の方法。その23、お店で漢字のいいことわり方を身につけよう。お店に入った時に店員さんがどんなものをお探しですかと尋ねてくることがあります。正直店員に尋ねられるとこちらとしてはとても邪魔だなと感じます。自分のペースで買い物をしたいからです。だからとはいえ邪魔ですなんてストレートに言っては相手に大変失礼に当たります。相手は悪気があって尋ねているわけではないのです。わざわざ尋ねてきてくれたのは嬉しいのだけれども、うまく気分を害さないように断れるようになりましょう。お店で漢字のいいことわり方を身につけていると楽になります。私の場合いつもちょっと見ているだけですからと遠回しな断り方をするようにしています。本当は真剣に探し物があっても自分のペースで選びたいので見ているだけですと言ってはぐらかすようにしています。他にも漢字の良い断り方は人それぞれあります。自分のキャラクターに合った断り方で構いませんから、一つ漢字の良い断り方を身につけましょう。同じ断るという行為でも断り方一つにその人の印象が決まってきます。そうすることで店員さんの態度まで変わってきますから、断り方は重要なのです。漢字の良い断り方を身につける。心のきれいな生活を送る30の方法。その24、ぴったりのものが見つかるまで無駄なものは買わない。センスのある人は自分に合うものが見つかるまで無駄なものは買いません。自分に合わないものを買ったところで着ないことを知っているからです。これも考えてみると当たり前のことですが、ほとんどの人ができないでいます。デパートの大安売り限定品残り3点という言葉に誘惑されつい無駄なものを買ってしまっています。本当に自分に必要なものかどうかを見極める人が大人です。自分が今何を必要としているかぐらいはしっかり把握しておきましょう。誘惑されるキャッチコピーがあっても惑わされない強さを持つことです。もし惑わされてしまうならそういうところへは行かないことです。洋服一つを決めるにも自分に合うものが見つかるまで無駄なものは買わないことが大切なのです。ぴったりのものが見つかるまで無駄なものは買わないようにする。心のきれいな生活を送る30の方法。その25、あなたの足の状態にあなたの品性が現れる。あなたの本当の品性はテーブルの下に現れます。テーブルの下にあるあなたの足です。時々貧乏ゆすりをしている人がいます。顔はとっても笑顔でも足が貧乏ゆすりをしているのでは、実はこの人イライラしているのかなと感じます。それから足を大股に開いている男性も見かけます。話し方が優しくても大股開きになっていると品がないなと思います。足を組んで食事している人もいます。足を組んで食事は見ている側としては偉そうな印象を受けます。いくら顔や仕草で品の良さを表現しても演技なのかもしれません。ニュースキャスターが一番気をつけているのはテーブルの下にある自分の足の状態だと言います。視聴者から見るとニュースのアナウンサーの足元は丸見えです。テーブルの下の足が大股に開かれていたり足を組まれていたりするとニュースの真実性も薄れていくというのです。本当の品性は足元に現れるのです。いつも足元には注意を払いましょう。足を広げずしっかり閉じましょう。足を揃えるようにしましょう。これが理想的な品のある足元です。今この瞬間自分の足はどんな状態ですか。足の状態に気をつけましょう。足の状態に気をつける。心のきれいな生活を送る30の方法。その26、表情には言葉以上の表現力がある。表情には言葉以上の表現力があります。言葉では言い表せない感情や気持ちも表情によって伝えることができます。男性が女性の涙に弱いのは泣き顔に心を揺さぶられるからです。困った表情で泣かれてしまうとこちらもつい言うことを聞いてしまいます。表情には説得力まで備わっているのです。それほど重要な役目を果たす表情には敏感になってなりすぎることはありません。表情をうまく作れるようになることでうまく気持ちを伝えることができたり説得力を身につけたりできるのです。俳優が苦労するのは演技そのものより表情だと言います。嬉しいや悲しいお言葉や身振り手振りで表現できても表情で表現するのは簡単なようで難しいのです。コミュニケーションは言葉だけではありません。表情も立派なコミュニケーションなのです。愛される人は決まって表情が豊かな人なのです。表情が豊かになる。心のきれいな生活を送る30の方法。その27、いらないものを捨てることで生活に活力がみなぎってくる。生活の中でいらないものはどんどん捨ててください。いらないものですから捨てていいのです。こういうことを言うともったいないという人が出るでしょう。しかし使いもしないのにもったいないという理由だけで残していると部屋の中にどんどん物が溜まります。これでは便秘です。いらないのに出すことができないのは便秘と同じです。あなたの中にあるもったいないが生活の便秘の原因になっています。だからこそいらないものをもったいないと考えるのは今日でやめにしましょう。今日からはいらないものはきちんと捨てるようにしましょう。少なくともそれができるようになるだけで生活の中に溜まっている便秘を解消できます。いらないものを捨てることで空間ができ、また新しいものを取り込むことができるようになります。出すから入れることができるようになるのです。出すこともしないでどんどん溜めてはいけません。人間の便秘ではあまりに溜め込みすぎていると体全体の新陳代謝が悪くなります。それと同じように生活の中でいらないものを溜め込みすぎているとあなたの生活が鈍ってくるのです。行動力、やる気、元気、笑顔が出にくくなります。最近やる気がなかったり元気がなかったりするのは部屋の中にいらないものが溜まっているせいかもしれません。いらないものは捨ててしまい、本来ある生活の活力を取り戻しましょう。部屋の中からいらないものをどんどん捨てる。心のきれいな生活を送る30の方法。その28、レストランで2人以上で食事をするときほど声の大きさに気をつける。レストランで食事をする際は声の大きさに気をつけましょう。特に2人組になってレストランに入るときは声が大きくなりがちです。一人だと話し相手がいないため静かに食事ができます。しかし2人以上の団体でレストランに入るときは美味しいごちそうを目の前についはしゃぎがちになります。それも普段声が小さい人ほどレストランで声が大きくなります。大声で騒ぐことがいけないのです。レストランにはあなた以外にもお客様がいます。自分たちは騒ぐだけ騒いで他のお客様に迷惑をかけてしまってはレストランにとって大変嫌なお客になってしまいます。自分たちだけ良いと考えるのではなく、みんなが楽しめることが大切です。そのためにもレストランで大声を出して騒ぐことがないように気をつけましょう。レストランで大声で騒がないようにする。心のきれいな生活を送る30の方法。その29、間違いやすい名前でもきちんと呼べるようにしよう。私は変わった名字であるためよく名前を間違えられます。私の名前は水口貴博です。この水口を水口や水口と頻繁に間違えられてしまい残念に思う時があります。これまでに何百回と間違えられたことがわかりません。就職試験の面接の時、面接官にまで間違えられたのはさすがに残念でした。履歴書くらいちゃんと見てほしいなと思いました。名前を間違えられることは私だけでなく読み間違いやすい名前の人なら日常茶飯事です。優子さんという名前の女性からお手紙をもらったことがあります。優子という漢字はひろことも優子とも読めます。響きが全く変わりますから名前を呼ぶときに十分に注意しまし 渡辺さんという人でも一般的には渡辺という呼び方が一般的ですが、稀に渡辺という呼び名の人もいます。他にも塩谷と書いて塩谷や塩谷と読んだり、土橋と書いて土橋や土橋と読んだりします。菅野という読み方に至っては菅野、菅野、菅野など3種類もあります。私の場合、よく名前の呼び方を間違えられるため、他の人の名前を呼ぶときには注意をします。どうしてもわからないときには直接相手に伺うようにしています。相手の名前を呼ぶことは人間関係の基本です。名前の呼び方一つとはいえ大切なことです。どうしてもわからないときにはどう読みますかと聞いてもいいのです。わからなくて聞いても相手は嫌な気分にはなりません。私もどう読めば正しいのですかと聞かれることがあります。しかし、よく間違われる名前だからこそしっかり聞いてくれると、この人はきちんとしているなと嬉しくなります。相手の名前くらいはきちんと読めるようになりましょう。読み方に自信がないときでも思い切って尋ねてみても全く問題ありません。相手の名前をきちんと呼ぶ。心のきれいな生活を送る30の方法。その30。あなたの体は神様からの借り物。今あなたがこのように生きていられるのは健康あってのことです。にもかかわらず手に入れている健康だからこそ普段は全然気にしないものです。しかし失ってからでは遅いのです。人間が生活を営んでいく上で健康は全ての土台になります。何より大切な資本になるのです。そんな大切な健康には十分気を配る必要があります。失ってから気にし始めるのではなく、失う前から健康維持にしっかり努めることがこれからのあなたの幸せにつながります。私のおじいちゃんは私が高校1年生の時に亡くなりました。肺がどんどん小さくなって酸素を取り込めなくなる病気にかかっていました。いつもマラソンをしているかのように息が荒かったのです。いくら呼吸をしても十分に酸素を取り込めないためにいつも呼吸が荒かったわけです。私はそんなおじいちゃんを見て普段当たり前に呼吸できていることにありがたみを覚えました。普通に呼吸ができて美味しい空気を吸えるということはとても幸せなことです。これは確かに普段気づこうと思ってもなかなか気づけないことです。私もおじいちゃんの病気を見るまでは今もそのありがたみを知らないままだったかもしれません。しかし今どこに痛みもなく自由に体を動かすことができるというのは本当にありがたいことなのです。私はあと100年もしないうちに自分の体とお別れする時がやってきます。自分の体は自分のものである意識が当たり前のような気がしますが、実は体は神様からの借り物です。やがてあなたが死を迎えるとき、あなたはあなたの体を手放さなければならない時がやってきます。今あなたの体は永遠にあなたのものではありません。あなたが生きている間だけ使わせてもらっているこの世で生活をするための道具なのです。それもたった一つしかない道具です。取り返す可能。失ったらそれで最後。こう考えるとあなたの今の体に少しでも愛着が湧いてくるはずです。生きているほんの一時の間、あなたと一緒にお付き合いするあなたの体を大切にしましょう。あなたの体は生きている間しか持つことができない一時的な道具です。自分の体を大切にする。心のきれいな生活を送る30の方法。まとめ。その1。きれい生活のために心をきれいにする。その2。気づくセンサーを敏感にする。その3。本を読んで気づくセンサーを敏感にする。その4。一時の言葉の違いにも気をつける。その5。自分から見た自分だけでなく他人から見た自分にも気づく。その6。携帯電話の些細なマナーほど大切にする。その7。嫌なことは時間で解決する。その8。何かに夢中になり嫌なことを忘れる。その9。イライラしたら部屋の片付けから始める。その10。前だけでなく後ろにも気を配る。その11。好きな映画は何度も見て奥を深める。その12。限定品という言葉に惑わされないようにする。その13。服をきれいに畳む練習をする。その14。自分色で自己表現をする。その15。季節に応じて洋服を入れ替える。その16。生活の中にたくさんの初めてを取り入れる。その17。お気に入りのものはきちんとメンテナンスする。その18。収納は 75% を限界とする。その19。ブランド品で文化を楽しむ。その20。ブランドに頼らないおしゃれも楽しむ。その21。お花見のシーズン以外にも花を見てみる。その22。田舎では緑から都会では小陰道から季節を感じる。その23。感じのいい断り方を身につける。その24。ぴったりのものが見つかるまで無駄なものは買わないようにする。その25。足の状態に気をつける。その26。表情が豊かになる。その27。部屋の中からいらないものをどんどん捨てる。その28。レストランで大声で騒がないようにする。その29。相手の名前をきちんと呼ぶ。その30。自分の体を大切にする。